そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
そこアニ。
いやーカズさん暑いですね。
暑いです、死にそうです。毎日毎日
ちょっとね、いろいろイベントに皆さんに行ってきてもらってるんで、この辺の告知がねもう少ししたらできるんじゃないかと。
そうですね、まあ俺、まあ、
告知というかもうすでにね公表してるので。
だって俺ツイッターでずいぶん書いてますよ行った行ったとかすげえすげえとかいっぱい書いてますけどね。
この土日にですね、秋葉原の方で行われた何でしたっけイベント。
はい、魂フェスティバル2010ですね。夏の新商品祭りというのが、8月の7日と8日に秋葉原の、UDX の方で開催になってます。
はい、この、まあ、バンダイさんのねイベント、まあ、フィギュアのイベントって言っちゃえばいいのかな。
そうですね、フィギュアですね、完全にもう超合金のおもちゃもまあありますけれども、
いわゆる塗装とかがいらないやつだよね全部ね。
そうそうそう、
出来上がり
ってやつだよね。完成品の可動式のフィギュアってことですね、うん、ガンダムとかでね今いっぱい出てますけれども。
はい、まあ、この辺のね新製品発表会が、行われてたんですが、この取材にカズさんナセちゃんで行ってきてもらってるんで。
はい、行きました、
担当者の方にね付きっきりでお話ししてもらったということなんで、これがね、はい、本当はこの枠で今日放送しようかと思ってたんですが、まあ、もちろんそんなんで済むわけもなく、丸ごと1時間ですかねあれは。収録時間だけを見る限りは1時間ぐらいあるんですけれども、
ね、写真の撮影と収録の時間全部合わせると2時間いましたからね
まあ、堪能してきたみたいですけれども、カズさんはね。
はい、非常に楽しい時間を過ごせましたよ。
ということなんで、この模様はですね、
再来週
の特撮列伝の枠で、
はい、
特撮列伝魂スペシャルということで、
おお、
まあ、かっこかりですけれども、
はい、
かっこかり、
はい、お送りする予定です。
はい、
ちょっとね、フィギュア好きの方もぜひよかったら聞いてください。
そうですね。
あともう一つ、
はい、
新番組の情報がまた入ってきましたけれども、ね、最近ずっと推しておりますが、ボンズが放つ学園ロボットアクションスタードライバー輝きのオタク、ついに放送日決定ということで。
はい、しましたね。
はい、10月から放送開始なんですが、これがですね、今バサラをやっている日号枠ですね。
お、
日曜5時、
日曜5時
ということはバサラはワンクールで終わるっていう
ということですね、
ことになりますね。
うんうん、
ということはね、こう、まあ、王道学園ロボットアクションになるってことじゃないですか。
ですね、
この辺をね、今後新しい情報がありましたら、もう少ししたらこうお話が聞けるようになるのかな。
そうですね、ようやくメイン の, 主人公キャラたちの公式イラストみたいなのがねちょいちょい出てきてますけれども。
そうですね、こうインタビューできるようになったらですね、ぜひお聞きしたいなと思いますね。
はい、そうですね。
と、はい、いうことでニュースのコーナーでした。
声優になることは簡単じゃない。だけど確かなチャンスがここにはあります。ガジェットリンク付属声優養成所10月生募集、応募締め切りは8月30日必着。さあ踏み出そう。
そこはに
イブの時間、劇場版
未来、多分日本。ロボットが実用化されて久しく、人間型ロボットアンドロイドが実用化されて間もない時代。
イブの時間劇場版。イブの時間自体はもうそこアニでも、イブの時間自体はそこアニでも過去取り上げておりまして、
はい、
赤坂さんが実は初めての出演の回だった時、今回何人もの方が書いてましたけれども、
はい、赤坂さんにもともとね教えてもらったのがこの、俺たちがねこの作品を知るきっかけだったのでね。
そうなんですよね、これいいから見てください見てくださいって言われてて、ちょうどこの特集をする頃に 全話一挙見できたんですよね、
うん、そうなんですよね、その他、一番いいタイミングで俺ら見れたと思うんですよ、
そうなんですよね、だからこれ全部まとめて見れたのってやっぱりすごい良かったんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
まあ、その時もね結構熱いコメントもらってたと思うので、まあ、その時の特集も一緒に聞き直していただいたりとかすると面白いかもしれません、まあ、我々聞き直してないんで同じこと言ってるかもしれないですけど
、ね、そうですね、
全然違うこと言ったりしてね、
はい、
今回に関しては劇場版ということで、この6話、
はい、
DVD で6巻発売されているんですが、この6話分を、まとめて新作部分を少し足した、はい、劇場版ということになってました、
はい、
これね本当の、まあ、なんていうのかな、最初は継ぎはぎって言ったらあれですけれども、こう、ま、ただまとめてるだけかって思ったんですが、どうでしたかずさん。
ね、ただね繋げただけかなと思ったんですけど、全く違ってて、いろいろとこう頭の部分からもう伏線を張ってるなっていうのをちょっと感じたんですけど、やっぱりね最後の締めがね本当にびっくりしましたね。
すごかったよね。なんていうんですかね、まあ、考えられてたんだろうけれども、放送版を見ていた我々からするとあそこは疑問だよねみたいなこと本当まさに言ってたことがこれで分かったかな、うん、分かったような気がするかなみたいな、
うん、
そんな感じだったね、そういう感じでしたね、うん、でますます深奥深い話なんだよねっていう感じ。
そうそうそう、意外と世界観がちゃんと練られたっていうのが分かったような気がします、
まあ、その中の見せたいところだけをまず映像化したっていう気がしますよね、これ見るとね、
はい、
はい、ということでコメントいきましょうか。
トレビさんありがとうございます。イブの時間との出会いは多くの方と同じように前回の特集の時でした。その時の1回しか見ておらず、感じたものは人間とアンドロイドの心の交流の物語と理解していました。しかし劇場版を何度か見直しているうちに、なんか淡い初恋を題材とした映画みたいと思うようになりました。リクオとサミーがイブの時間で偶然出くわした時のお互いのリアクションとか、リクオがコーヒー美味しいかもというシーンとか、なんか初々しくていいですよね。はい、ありがとうございます。
テーマ自体はねいくつかあるのかもしれないですけれども、
はい、
まあ、この淡い初恋っていうのはまさに本当にそういうイメージで書かれてるんだろうなっていうのはありますよね。
そうですね、主人公のね、リクオがちょうど思春期のね、高校生じゃないですか。
そうなんですよ
ね、
ドキドキする頃じゃないですか。
うん、でしかも一番多分ね、その辺不器用な頃じゃないかなと思ったけど、彼自身の性格からもやっぱ不器用っていうのが出てたような感じがするんでね、それが余計ね、なんかこう、にじみ出てましたけど。
やっぱこれね、男の子だからね、
そうそうそう、
こう、リナとかにね、思わず目が行ってしまうのもよくわかりますし。
ああ、ね。あの服は良くないよ、やっぱり。
まあ、あの服は良くない上に、またあの声を当てられてるのが伊藤美希さんなんで、また色っぽいんだよね、すごくね。
そうなんですよね。セリフの数はね、少ないんですけどね。
もうなんか、ね、吐息にやられてしまう感
みたいな、うん。そうそうそう、本当そんな感じ。
まあ、そんなところもありますけれども、まあ、この主人公の陸を。
はい。
で、まあ、そこのハウスロボ。ハウスロイド、サミ、まあ、田中理恵さんですけど、はい、まあ、この2人の交流はね、
このね、リコとサミーのこの2人がいる舞台というか、場所によってまたやり取りの仕方が全く違うじゃないですか、家にいるときと、あとイブの時間の店内にいるときとで、
そうね、
そのあたりの雰囲気がね、うん、またちょっと面白いなと思って見てたんですけど、
まあ、結局、サミーが、イブの時間にいるときはもう普通の女の子だもんね。
そうなんですよね、うん、だってナギにね普通にこう相談してたりしてたじゃないですか。
まるで恋する乙女だよねあれは ね、
あれ恋愛相談でしょ。
そうなんだよ ね、 どうなんだろうね、どうやって気に入られるかっていうことだよね、
う
ん、
そうそうそう、
ご主人様が好きなコーヒーがあるんだけれども、どうやって美味しいって言ってもらおうかみたいなのをうねうね悩んでるってのと同じだと思うわけですよ、あれはやっぱりね。
あ、しょ、クムさんあんな相談受けたいんでしょ、やっぱり。
受けたいねってか相談受けたいんじゃないよね俺のことで相談してほしいよねって。
そうね、
そうそう、
知らないところでね。
そう、男としてはそうじゃないかと。相談されるだけだったら嫌だ
受けるだけじゃね、
うん、まあその辺がね、最初はこうなんか2人の間がギクシャクしているのが、こう時間が経つにつれてこう陸の方もねすごいいろいろ気にしだすようになり、2人の関係がこう うまく回るようになる流れっていうのがね、まあそういう意味ではこう、はい、ロマンスのような気もするんですけれども、
うん、そうですね、うん、前の配信の時もそうだったんですけど、やっぱり陸王がなんとなくこう気持ち的に大人になっていくところってのがあったじゃないですか、
はいはい、
あのピアノの演奏をするところにね、うん、あのあたりですけど、これ、今回の劇場版の方でもやっぱそのあたりがしっかり見えてきたので、あ、これはいい流れだななんていうふうには思いましたよ。
そういう意味ではこう陸王の成長物語なんでしょうね、やはりね。
そうですね、う
ん、まあ、本当でもこれでアンドロイドと恋して結婚はできないだろうからまあそういう意味で先を考えるとちょっとむず悩みが起きちゃうね。
そうですね、難しいところですよね。
叶わぬ恋は叶うのかっていうことだよ。
そう、この世界観の中でそれはもうタブーじゃないですか、完全に。
うん、まあいわゆる
ドリ系
ドリ系だからね。まあいいけどね、ドリ系でも。
まあね、まあ、うちのね、俺たちのリアルとあんま変わんねえんじゃねえかっていう気もしなくもないけど。
はい、次のコメントです。
そこつねさん、ありがとうございます。新規追加文で特に興味深かったのは、陸王たちがイブの時間に入るきっかけとなった男アンドロイドはなぜアキコたちから紹介されなかったのか。その理由が暗示されたことです。はい、ありがとうございます。
新規追加分そんなに多くはないみたいなんですけれども、少ないながらこうすごい効果的なシーンに使われていたのかなっていう気はするんですけれども、
そうですね、印象にはすごく強く残ってますね。
特にオープニングね、
はい、
まずその辺の秘密からスタートするっていう、これはね、あの DVD 版見てた人からするとおっっていう流れでしたよね。
そうですね、ちょっとびっくりしましたね。導入からこれやるんだっていう感じはしましたよ。
うん、結局 DVD 版、配信版 DVD 版っていうのは我々がこうね、そういうこの世界の秘密に関してはほとんど知ることがなく、そうそうそう、なんとなく語られるだけで終わるんですよね。
うん、そうですね、
だから教授みたいな、白髪の教授みたいなおばちゃんが出てくるけど、あれは誰なんだみたいなさ、
うん、そうなんです
ね。なんか深いのがあんのかなみたいなね。
そうそうそう。で、あとね、いろいろとこう枝分かれしていく、モニターのシーンというか、
はい、
あれもね、何を暗示してるのかなと思ってたんですけれども、
うん。あと、杉田が何してんだろうっていうのもね。
ああ、いましたね。
そう。杉田が何かに絡んでるのはわかるんだけれども、
はい。
でも、深く知ることができないまま終わる。っていう
そうですね、杉田さんの役、セトローですよね。
そうですね、
はい、いつも読書をしてる、ね、はい、常連客の一人です。
ほとんど絡まないですからね、他の人たちとはね、うん、いるだけなんですよね。
そうですね、重要な時だけポンポンってなんか難しい話をずっとしてるか、うん、イメージがあるんですけど、
まあ彼も人間なのかアンドロイドなのかまず分からなかったっていう感じですけど、多分あれ人間ですよね、最終的にはね。
あれは人間みたいですね。結局ね、うん、最後の最後まで頭の上にリングは出てこなかったので。
ですね。うん、で、このそこつねさんが言ってるこの男。この男っていうのは、はい、はい、最初にこう、陸尾と正樹がイブの時間に行くときに、
うん、
なんていうんですかね、こう、あそこ銀座がイメージらしいんですけども、
はい、
その、そうだったん
ですか？はい、そのドアを開ける。
はい、
あれ地下にあるんだもんね、本当のドアがね、その前に、
そうそう、裏路地のなんかね、そっけない感じのたった一枚のドアのその中 の、ね、奥の
階段を降りていって、そこに本当のイブの時間のドアがあるんですけど、 その一上の方の階段、最初のドアのところに入るときに悩んだ陸王たちの横っていうか、こう真ん中を
間ですね、
すり抜けて、入っていった男なんですよね、これ。
はい、したね。
ただ彼はこの後出てこないんですよ。
そうでしたよね。
本編の方 DVD 版では全く出てこなくて、その後は基本的に常連は全部ね、顔がわかるのに彼だけがわからないって誰だったんだっていう感じがあった、この彼が、新カットで出てくるっていうね。
そうなんですよ。実はどっからこうね、差しがどっからの差し金だったかっていうのがわかるっていう。
そうね。 ね、後の方、これもね、二段構えになってて、
そうそうそうそうそう、
部屋に戻るシーンがあると。その部屋が実はどうだったん、誰の部屋だったんだっていうのがまたラストでわかるっていうね。
すごい。エンディングのさらに先まで見ないとわからないんですよね。
だから部屋のね、壁、ドアっていうのかな、を見ていると、あ、こことここが繋がってんだ。あ、あそこに繋がってたのか、みたいな。
そうそうそうそう、そういうのありましたね。かなり。
だから新規追加分でこんな風に楽しめるんだなって、本当思いましたね。
意外と美味しかったですよね。
彼はね。まあ、ただ関係者っていうのが分かるだけで何をしているのかは分からないんですけどね、まあ、新規追加分かなりその効果的なところで使われてますんで DVD 版見た人もすごい楽しめるんじゃないの、逆に言えば見た人こそ見るべきなのかもしれないと本当に思いましたね。
うん、そうですね、
はいはい、
トトババさんありがとうございます。地方にいる人間には待ちに待ったイブの時間劇場版、早速再生するとのっけから新シーンで謎のかけらを見せてテンションを上げてくれます。以前と同じシーンでも間の空き方が違ったり音楽が違ったりと楽しませてくれました。そして各話をつなぐように入ってくる新シーンは少しずつこの作品の世界を教えてくれます。サビーの鏡の前といったサービスシーンで心を奪われ、通信版と同じようにテックスに泣かされたと思ったら、エンドロールからエンディングでさらに驚かせてくれました。それで終わりかと思えば、さらに一緒についてきた小説オリジナルショートエピソード、アクト 0.5、セイムがこれまたやばいです。おまけってレベルじゃない内容は、劇場版中の謎をいくつも解決してくれてます。本当早くこれを映像化してほしいですよ。私にとっては特典含め大大大満足の内容でした。もし配信版と同じと思って見ていない方がいたら絶対進める、そんな作品でした。続編が本当待ちに待てませんが楽しみに待ちたいです。はい、ありがとうございます。
ここからはもう完璧に、ね、その新作ブームのネタバレになると思うので、
うん、
もし買おうと思っている方がいるんであればこれは聞かない方がいいかもしれないですね。ある意味私たちもこう見ながら衝撃を受けた部分ではあるので、
うん、そうですね。
あとねこれおまけっていうかね、このオリジナルショートエピソード、これが結構重要なんですよ、
はい、
小説版ね、はい、なので、
うん、
これを読んでるのと読んでないのでは全然また受け止め方が違うっていうか、結局本編見た後にこれを読むとあの謎がみたいなのが分かるっぽいよね、
うん、補完要素は結構いっぱいあるみたいなんで、うん、小説版の方に
もうこの小説版にね、もうかなりのヒントが含まれているっていうか、もう完全にネタバラシっていう感じになっているので、
はい、
まあ、これを読んでもいただくのが多分一番いいんですけれども、
うん、そうですね、
うん、まあ結局この足森博士、あの白髪のね、
はい、
女性の方、あの方
おばちゃん、
まあおばちゃんっていうかね、あの方と今までは名前だけ出てきた塩月っていうね、もうこのあと多分すごい重要なキャラクターになると思われる、いきなりのこう新キャラですよね。
はい、そうですね。
映像の方でもね、ラストの方に向けてたんまり出てきましたけれども、最後全部持ってきやがったっていう、
はい、本当ですよね、
本当ね。まあ本当そんな塩月、この2人によってある意味作られた、サミーのお話だったのかなと、
はい、そういうことになりますね、
なりますよね。サミーのもう言ってしまえば心となるような AI プログラム、
はい
はい、
これをプログラミングしたのがこの塩月だったと。
そうですね、それがコードイブとして一応まあね、あの出来上がったわけですけど、
はい、ところがこのコードイブっていうのがすごく人間らしすぎた、
はい、人間に近すぎたその、まあ、感情とか行動とかに当てはまるんですかね。
そういうことだったんでしょうね。まあ、あのカトランとかテックスとか今までもこうね、いわゆるハウスロイドとして一緒に暮らしてる人に対し、こう愛情のようなものを持つロボットは今までもいたけれども、う
ん、はい、
より人間っぽく人間らしくなりすぎたらどうなっていくのかっていうね、
まあ、外見も含めてね、うん、やっぱ人間に近くなってますもんね、
どんどんね。もともだから比べてみるとカトランの頃は完全にロボットでしたし、テックスの時もこういわゆるこうおもちゃの延長みたいな感じだよね。
そうですね、
足もみたいな、
そう、足も足も
足もな感じなんだよね、
足もっぽい感じでしたもんね、
う
ん、
でそういうのがだんだんと人間人型にどんどんより近くなっていって、まあ、旗目でこう上に回ってるリングさえなければ全くわからない、人間同士ですらわからないぐらいにもうリアル人間になってしまった。でそれで心までが、人間と同じような感情行動を取るようになってしまえば、まあ、それは倫理委員会が大騒ぎしているように人間の尊厳はみたいな話になるんだと思うんですよね。
それはもうすでに何なんだっていう話になりますからね。
そうなんだよね。その存在は何なんだっていう話になるので、
うん、
まあ、だからはっきり言ってしまい人間型を作った時点で間違ってるんだろうとは思うんだけどね。
本当はね、
本当はね、うん、このより人間らしくなってしまった、こうサミに使われている、
はい、
いわゆるこうプログラムコードみたいなのが、コードイブと呼ばれるものであったと、
うんうん、
はい、
でこれがあまりにももんその人間らしすぎて問題があるっていうことで、このコードイブに対して、感情抑制プログラムみたいな回路をこう後付けしたようなのがコードライフと呼ばれるプログラムであると、は
い、
でこれが言ってみたらアキコとかあのお店に来てるね、
はい、あとはリナとかもそうですね、
うん、そうですね、
他の人間型が全部そうってことですね、
ほとんどそうってことですね、
うん、
がだからそのコードライフっていうプログラムで言ってしまえば動いている、はい、だからイブの時間に来た時に、なぜかイブの時間だけに来るとあれが外れると、
うんうんうん、
うん、
いわゆるコードライフで抑えられている感情が外されてあのサミーと同じような状態になってしまうってことなんですよ ね、
アキコなんかすごい振り切れてますもんね、
別人っていうか、まあ、別ロボットでしょうけどですもんね。ただサミーに関しては、まあ、そこは、自分で抑えてるっていう形なんでしょうね。だから家の中で笑顔を見せたりとか、
はい、
髪を結ぶシーンとかですごい楽しそうにしてたりとかするシーンとかあったりとかしてますから、
はい、
ああいうのがねやっぱり新規追加のシーンであったりとかしてるのを見てると、なるほどなと、実は感じ豊かなのを抑えてるんだなと、
うん、っていうことですよね。
個性が芽生えてますって言われてましたけど、
花からあったって考える方が
そうなんだよね。まあ、要はこう人といろいろ触れ合ううちに成長してるってことなんだとは思うんだけど、
そういう感じっぽいですね、うん、どうもね、
うん、蓄積がね夢まで見ますからね、
はい、
このコードネームがイブっていう、このイブっていうところに、
はい、
実はすごく意味があるんだろうなと、
うんうん
うん、
うん、
潮月がなぜイブとこれに名付けたか、でこれを抑制したものがまだなぜライフなのかっていうのもまあ分かるんだけれども、やっぱりこう基礎にアンドロイドの未来を映すようなそういう意味があったんじゃないのかなと。
あ、始まりという意味で。
そうだよ、アダムとイブのイブという意味でね、新しい存在として生まれるっていうような、そういう意味がもしかしたらあったのかもしれないなと。でそういう神への冒涜みたいなことに対する怖さが足森博士の方にあったんじゃないのかなっていうね。
あ、確かにね、自分の作ってしまったものに対する恐怖感とそれに対する後悔とかが今の足森博士の行動理念になってるのかもしれないですね。
かもしれないなと。かといって、壊してしまったり捨てたりすることもできないと、
はい、
言ってみたらほら人間を作ったようなものかもしれないもんね、ある種ね。
下手すればね、そういうことになってしまうかもしれないっていうのは、うん、やっぱり足森博士の中にはどっかにあるかもしれないですね。
まあそういうので、結局まだ最終的に彼らの目的が何なのかっていうのはまだ今のところは分かりませんけれども、とりあえず調査をしている、研究しているっていう段階のようですよね。
そういうことみたいですね、うん、
であとは倫理委員会から邪魔されないようになるべくこう動いているっていうようにも見えますけれども、だからそれで守るのかどうなのかまではまだわからない。
そうなんですよね、うん、下手すると倫理委員会よりも怖いことをしようとしてるのかもしれない、
ね、可能性もあるっていう、ね、感じですね、まあ、その辺も含めてですね、詳しくは小説の方、ぜひこれはファンなら読んどくべきなんじゃないかっていう裏ネタがいっぱい載ってます、ぜひ初回特典版をお買い求めください。
国王さん、ありがとうございます。 イブの時間は今年の3月にプレイステーションホーム内で期間限定上映されたのを見たのがきっかけで、劇場版も映画館へ見に行きました。全6話の短編作品をベースにして劇場用にしているため、映画館で見た時は無理やりつなげたような違和感を感じました。しかし今回ブルーレイ版を購入してみたら、その違和感がありませんでした。細やかな変更が加えられているのでしょうか。エンドロールが終わった後の塩月博士の手に、ナギが手を重ねたカットを思わず一時停止して確認してしまいました。劇場版では気がつかなかったです。これには。はい、ありがとうございます。
これ単純にもしかしてこう DVD 版のイメージが強い状況で見ると、なんか分割されてここら辺が区切りだよねっていうのが頭の中にこう先入観として残っているので、そのせいだったんじゃないのかなって思うんですけれども、
は
い、
うん、そうですね、うん、
だからまあ逆に言えば見てなくて見た人っていうのはすごくより楽しめるんじゃないかなって思いますよ。
ああ、確かにね、
うん、
あのカトランのあたりとかね、もう完全なギャグ回として俺ら認識してましたけど、
ええ、
あの流れね、あの劇場版の一本の流れとして見るとね、またそれはそれで違った楽しみ方ができると思うんですよ。
そうだね、まあ、カトランの回はギャグとこう泣きがうまく重なったような話じゃないですか。
うん、そうですね、
うん、だからそれをこうなんていうの、あの流れで見ると意味がある一本になってるよね、すごくね。
あの世界を説明するね、うん、ファクターの一つではあることには確実というか間違いないので、うん、やっぱりそういう点でもね、重要なところだと思いますからね。
ああいうふうに不法投棄されているロボットみたいな感じかな。
はい、
うん、
そういうものがあったりで、あのクラスのロボットでもやっぱり感情らしきものはあるっていうところも大事だと思いますよ、
ね。まあ、このねカトランの回があってこその、まあ、エンディングのあのね、こう感動のテックスの回ですよ。
はい、マサキとね、
うん、まあね、でもテックス最終的にまだね話せないっていうところがね、悲しいんですけどね。
そうでしたね、うん、結局ね、あのいろんな条件が重なってようやく喋れたっていうところでしたもんね。
そうなんだよね、まあ、結局ねそこが寂しいところではありますけれども、でもまああのマサキのね、トラウマ部分がこれで、一応解消して、
うん、
まあ、納得したって感じなんだよね結局ね。理解はしてたけども納得できなかったところをやっと納得することができたと。
そうそうそう、あとあの、うん、誤解が解けたっていうのも大きいと思うんですよ。そのまさきのそのロボット嫌いみたいなのはそこにもあるわけじゃないですか、
うん、いやでも本人は分かってたじゃない結局。
まあね、
うん、
あ
の分かってはいたけど認めたくなかったみたいな。だから結局命令に絶対なんだろうロボットはみたいな、
うーん、
俺はこんなに好きだったのにみたいな、うん、こうそういうところに対する感情の部分だよね。
はい、そうですね、
その感情を超えられないなんていうのかな、いわゆるプログラム的な規制みたいなものに対して怒ってたわけですよ、うん、マサキはね、はい、やっぱりね分かっていても、うん、なんでそれを超えてきてくれないんだっていう、
うん、そうですね、難しいですね、うん、そこはね、や
っぱ
ね
命令っていうことですよね要はね。
はい、
うん、でもロボットは嘘はつけると、
うん、
いうことはマサキが言ってましたからね。
そうでしたね、
うん、マサキの父の命令をこう、うん、嘘ついてじゃあ自分に話しかけてはくれないのか、この辺の理論をこういうふうに考えて解決できるのはもしかしたらこの先ほど話題が出たようなイブのプログラムならいけるのかもしれないですね、
うん、っていうことかもしれないですね、うん、
まずその辺がまだテックスの時代の AI だったらダメだったのかもしれない、
はい、
っていう話なのかもしれないですよねこの辺はね。
そうですね、
それがその旧型と新世代型の違いなのかもしれないですよ。
うん、難しいな、
うん、愛情があってもそれは超えられるのか超えられないのか。でもサミータイプ、サミ、そのイブタイプが大量に出てきて同じように超えれば、はい、自分たちの感情で行動するようになりかねないってことでしょ。
そうなんですよね。それが良い方向へ行くのか悪い方向へ行くのかによってまた全く変わってきますからね。
良い方向に行っている分には問題はないんですよね、
うん、もちろん、
うん、でもそれが悪い方に行かない保証はない、
はい、
っていう怖さがどこかにある。
それがやっぱりマサキのお父さんたちのこの倫理委員会があの懸念していることでもあり、その倫理委員会が動いているそのね、あの理由になってるわけですよね。
そうなんだろうね、まあ、それだけなのか倫理委員会ちょっとまあうさんくさいからねすごくね。
そうですね、やってることもね。
で、衝撃のエンディングにつながるわけですよ。
はい、すごかったですね。
あれもうね、これ終わりだと思ってるじゃん、テックスの回でさ、泣きが来て、
うん、
でも時間を見るとまだあるんだよね。
そうなんですよね。あと何あんだろうと思ってね、
うん、いわゆる C パートみたいな感じの部分が何が来るんだろうと思っていたらですよ。っていうかその前に
大体エンディングの
エンディングですよ。もうだから、エンディングにまずやられるじゃないですか、
うん、たくさんカットが入ってましたけどね。
でもこれね、多分ね、エンディング劇場で見た人は一瞬何が起こってんだろうって思ったんじゃないのと。
うんうんうん、確かにね。
だって言ってみたらエンディングの後の C パートでいきなりこの分のネタバレが来るじゃないですか。
はい、
うん、
っていうことはこれ見直すしかないんだよね。
本編の方ってこと
ですか。いや本編じゃなくてエンディングをもう一度。
そうですね、エンディングもう一回結局見直さないと、うん、あの C パートで、じゃあ C パートで起こっていることってのは分からないですね、
うん、我々今回戻し見しましたから、収録前に、うん、
ですね。
ちょこんな話なんだよねこれはっていうのをこう打ち合わせし直したぐらいですもんね、
うん、
結局終盤で新聞の記事を差し替えられたって話がね、時高事件の話が出ましたけど、
はい、
あの時の写真から全部つながるじゃないですか、エンディングのスタッフロールまで。
そうなんですよね、うん、時坂事件の新聞の内容も一応読めたんで読みました、ある程度、
はい、
で時坂事件で何が起きたのかと、
うん、
でその起きた内容をがエンディングの写真っていうのかな、
イラストとかカットに入ってるっていう。
そうなんですよ、時坂事件で起きた事件そのものからその後凪がどう育っていくのかっていうことですよね、あれは結局ね、
まあ、そういうことですよね。凪と塩月博士が一緒にいるっていうのは、まあ、国尾さん書かれてましたけれども、そこでね、2人がじゃあ何をしていたのか、でそれがイブの時間にどうつながっていくのかっていうところが、まあ、大体わかるんじゃないかなと思うんですけど、
これはさ、まあ、ある種アニメとして見てみたい気もするし、まあこれはでも過去の話だからこれはこれとして、はい、
うん、
このあと何が起こるのかっていうのがすごく楽しみかもしれないっていう気がしますよね。
そうですね、どっちかっていうとやっぱこの先のことがやっぱ楽しみというか、
うん、だからまあ過去の話はね、あまり動画で見たいとは思わないかな、十分のような気がするんですよ、うん、あれで語られてるような気がするんで。
もうね、情報量の多さがここ最近のアニメの中でも段違いに多いと思うので、
うまく作ったなって思うよね。でもこれは
本当ね、こんだけ内容が充実してる作品っていうのはまあそうそう出てこないと思いますよ、
うん、
最初に配信版で見てた時はここまで大きな話に広がると全く思ってなかった。
全く思ってなかったね。
実は劇場版初めて見た時、意外とこうね、まあながらみじゃないですけど、気を抜いて見てたんですよ。
はい、
そしたら出てくる情報というか伏線がもうね、いろいろありすぎて、
しかも見事解決していくみたいなさ。
そうそうそう、それがどんどんどんどん解決していって、でさらに、あ、綺麗に終わるなと思ったところでまた最後にもう一個でっかい伏線投げつけられたみたいな感じで、
言ってみたらさ、本当に凪っていうのは何なんだろうっていうのはずっと思ってたけど、すっかりもうそろそろ忘れかけてたよねっていう感じなんだよね。
そうそう、そこはもうあんま気にしなくていいところなんだなっていうふうに思ってしまってたと思うんですよ、みんな。
そう、もう陸王サミーの話でいいじゃんみたいな。
そうそうそうそうそ
う。
って思っていたら、最後の最後に、凪の謎に。
ね。
あれは言ってしまえば擬態ですよね。
まあ、そういうことですよね。ね、塩月博士の手に注目した後に凪の手に注目してもらうと、やっぱりね、
あれびっくりすると思うんですけど、ましたね、
一瞬でしたけどね、なんか見えてましたよね。
なんか見えましたね。だから凪そのものが、がどっちなのかっていう話はこうしてたじゃないですか、多分前回の特集の時もやってたと思うんですけど、凪はどっちかな、アンドロイドなのかな、人間なのかな、でもこんなことやってんだからアンドロイドなんじゃないのみたいな話だったような記憶があるんですけど、どうですかね。
もうそれは聞き直さないと
分かんないけど、多分そんなもんだと思うんですよ、うん、
多分そんな話をしてたと思う、うん、
これ人間じゃつまんないよねっていう、
うん、
だからナギもアンドロイドなんじゃない、だからやってるんじゃないのと。
そうそうそう。ただ俺らその時は二択でしか考えてなかったんですよね、うん、
まさか
3つ目の、ね、ま、選択肢とあるとはっていう、
そういう意味じゃやられた感があるよね。本当ね、だから時坂事件からスタートした話がここまで来てるってことなんですよね、結局ね。
そういうことですね、
うん、でその裏側には塩月がいて、
はい、
で塩月自体も手がね、
そうなんですよね、
うん、手だけなのかな、なんか声もロボットノイズ、
うん、
ロボットボイス、うん、
マシンボイスになってましたからね。
そうなんだよね。だからどこまでがその人間の体なのか、まあ、そういうふうに考えるとあの世界に、いわゆる擬態系のようなこう、ね、使われ方をする部分がどのぐらいあるのかっていうのが全くそういえば出てきてなかったんだよね。ここで急に出てきたもんね。
そうでしたね。アンドロイドもいるし人間もいるけれども、そのハイブリッドが存在するかっていうところは全く予想もしてなかったし、あの表にも出てなかったので、
う
ん、
まあ、そう考えるとその人間型の、ね、そういう風なものを作るのってもともとは本来そっち側からスタートだからね。
そうなんですよね。普通に考えたらね、まず人間のそのね、うん、補う部分として機械の腕なり機械の足なりっていうのが出来上がってきて、
うん、
それをね総合的にあの合わせた形としてアンドロイドが出てくるんじゃないかって思いますからね。
そうなんだよね。だから脳は人間の脳が使えれば一番いいわけじゃないですか、
本当はね、
うん
うん、
一番難しいその AI の部分を考えなくて済むわけだからね、
うん、まあ、人間がそのまま置き換わるって考えればいいわけですからね、
うん、まあ広角の世界までなっちゃって本当脳核だけなのかゴーストなのかみたいな話になってまた別の話になっちゃうんで
まためんどくさい話になっちゃう、
ね、でもまあ非常にそういう意味じゃさ、広角の世界分かりやすくしたような感じになってね、まあもともとね多分すごいインスパイアしてるんだろうとは思いますけど、オープニングからといいね。
うん、確かにね、この劇場版を見てなおさらそれすごく強く感じましたよ、
う
ん、
でここでこう持ってくるかっていう部分はまさにね、そのあなるほどね、ここは擬態なんだっていう風なつながりをすごく感じたところかな、
うん、そうでしたね、うん、
いやでも本当エンディングでやられた感はすごい強い感じでしたね。
はい、本当ですね、
うん、吉尾丼さんありがとうございます。本編の中で足森博士が人間とロボットの関係を嘆いていますが、そもそも人間の業としてあるものであってなかなか解決は難しいのではないかと思いました。そう考えるとこの作品で提示された問題は2期ですっきりということではなくて、2期はあなたの生活の中で模索してみてくださいと言われているように感じました。はい、ありがとうございます。
監督がインタビューの中で次回作はイブではないと言ってましたけども、
うん、
まあ、ただ2期はぜひ作りたいというような話はされてましたよ。
ああ、いいですね、うん、ちょっとやっぱ見たいですよね、この続きというか、
ていうかまだ全然終わってないからね。
うん、そうなんですよね。
本当ストーリーの序章が終わったところですか、もうこの話になってくればね。
まさにそんな感じしますよね、
うん、広がってきたもんね、世界観がね。言ってみたらイブの時間っていうあの喫茶店の内部だけが、舞台だったお話が、
うん、
あとは各家庭というかね、まあ、言ってしまえば陸王の家、正樹の家、
はい、
みたいな話だったんですよね。
まあ、ある意味あのイブの時間に出てきた登場人物たち、まあ、全部が全部じゃないですけれども、そのメンツとあとあの陸王と正樹とあとサミーですかね、そのあたりがつながったっていうのが今回のこの劇場版だと思うんですよ。みんなバラバラだったじゃないですか、
は
い
は
い、
そうね、うん、
だけどね、結局ナギもサミーもどっかつながってる部分があったり、サミーとリクオがつながってるっていうところも分かったじゃないですか、そのサミーの過去のことも含めて。
そうだね、
うん、
で結局彼らを追っかけている連中も全部つながってるっていうのがね。
はい、そうなんですよね、
うん、
そう考えるとやっぱりこっからのストーリーがやっぱ大事というか、また見せ場になるんじゃないのっていう。
そうなんだよね。だから最終的にどこに向かっていくのかっていうのをぜひ知りたいよね、どうしてもね。
そうですね、うん、
その足森博士が追っかけてる話がどうなるのか、まあ、それは結局サミーと人間の関係みたいなものにもなるかもしれないし、それをなんとかこうね、否定しようとしている倫理委員会がどういう邪魔をしてくるのか、かといってドンパチがあるイメージはないですからね、はい、
うん、されても困る、
うん
うん、 で、その中でね、陸王とナギがどういうふうに動くのかっていうのも楽しみですし。
そうだよね。あとは、まあ、その、ね、潮月は悪な人ではないはずだけれども、やってることはちょっとこう、マッドっぽいところもあるし、
ギリギリですよね。
かなりギリギリなラインだよね。アンドロイドの反乱みたいなことまで来ると、まあ、さすがにこの中ではないとは思いますけども。
そうなったらそうなったでびっくりだな。
もう終わりだけど、なっちゃんは初見だったんですよね、今回の話ね。どうでした？その初見で見たこう女性の感想として。
そうですね、すごいアニメを見てるって感覚よりも邦画を見てる感覚にとても近くて、なんかその恋の話って言われてる方もいましたけど、私はどちらかというと、その人間同士の思いやりをそのロボットと人間に置き換えたような話のように思えて、例えばアキコは人間のそのことをもっと知りたいんだって言って、まさきも、そのテックスに対してお前は何を考えてるんだって知りたがってる。でも、お互い結局、アキコは、そのリングがある時は別にその主人に聞けるわけでもない。まさきも別に聞いても答えが返ってくるわけじゃないって、そういう、なんだろう。結局人間、話し合いとか、思いやりとかそういうのを持ってないと解決しないんだよ、みたいなことを若干訴えられてるような、この、若い子とかでもそうだと思うんですけど、人間関係に対して訴えられてるような感覚をとても持ちましたし、とてもこのグレーゾーンな感じが日本らしい作品だなと思いました。
なるほど。まあ、すれ違ってるよね、みんなね、結構ね。
そうですよね。
それがまあ、少しずつすれ違いから解決に向かっていく話のような気もするじゃない？
そうですね。特にまあ、先なんかは、それが、ストレートに出てる話でしたしね、
まあ、かなりの部分、まあ、まだ喋ってくれないから 100% 解決ではないけれども、かなり彼らの中でお互いに満足した状況だよね。
はい。なんでやっぱり思いやりは大事だなって改めて思ったので、その普通に中学生とか高校生、若い子の年齢に逆に見てほしいなととても思いました。
なるほど。
はい、
ありがとうございますって感じでね、まあ、ぜひね、2期の方も行っていただきたいなと。
そうですね、
はい、まあ、数年後になるとは思いますけれども、ぜひ劇場版で見たいね、次もね。
やっぱね、意外と大きい話だと思うので、やっぱりね、劇場版で迫力のある絵で見たいなと思います。
そうですね、こうほらね、テレビ版みたいな感じだったらさ、まあ ね、毎週見れたりとかでいいんでしょうけども、前みたいな感じの配信方法だと長いからね、1年かけて6話みたいな感じ、2ヶ月に1本みたいな感じだと、さすがにちょっと待つのきついよね。
そうですね、
うん、まあ、待つ楽しみみたいなのもあるかもしれないですけどね。
そうね、でも結構一気に見たいな、やっぱりね、この辺はね、贅沢なのかもしれませんけどね。まあ、ぜひということで、
はい、
楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、
今日の特集は
イブの時間劇場版でした。
君の下した決断が空と海を制する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに
ということでお送りしてまいりました、そこはにです。
はい、
そういえば軽音も最終回らしいですね、漫画版。
あ、
ね、なんかびっくりしましたよ。来月かな、
急に来ましたね。っていうか、まあ、あれ、これやっぱり原作卒業で終わるっぽいね。
あ、そうですね、ちょうど受験シーズンが終わってね、受かっただなんだっていうことをちょうどやってたみたいなので、
あ、
そのまま卒業式やって、終わるんじゃないかな、
ってことは多分アニメ版もこれは卒業式で終わりですよね。
まあ、時期的にタイミングも含めて考えると、ちょうど軽音の最終回も9月ですからね、
まあ、完全にメディアミックス
です ね、綺麗に終わるのかしら、このまま。
うわ、終わるでしょう、このまま。泣きの卒業式が来るんじゃねえの。
うわ、綺麗に終わるか、作品は綺麗に終わるけど、 ファンサイドは綺麗に終わるのかっていう、
うん、ぜひね、うん、大学生版も作ってほしいけどね、個人的には、
うん、でも高校の青春だからいいのかなって気もする
ので、でもほら大学時代のバンド活動も面白くない？
うん、ああまあ沢ちゃんとかはそうですね、
うん、と思うんだよね、うん、だからそこはそこでまたね3期みたいなのがあったら面白いから、逆に言えばオリジナルでも構わないんじゃねえのって思っちゃうしね、
確かにね、
うん、まあその辺はね先の話ですけれども、あそういえばなせちゃんが、来週ですか、あ今週かも
今週の19話で、
はい、はい、出るそうなので、また探し出してください、
はいぜひぜひ、
はいということで、来週の特集ですけれども、
マイマイシンコと千年の魔法です、
すっごい話題作ですけども、なんかレンタルも借りられまくってるらしいので間に合うかな俺ら、
あの俺まだ見てないっていうか借りられっぱなしなんです
けど、俺もまだ見てないんだけどね、大丈夫なのかな、
本当駆けずり回らないといけないかもしれない、
そうねと、
うん、
いうことで、コメントの宛先は
Google などでひらがなでそこあにと検索してください。そちらにあります各掲示板の方に投稿をお待ちしております。
はい、ということで、来週はもうなんだよ、コミケ明けになるのか、コミケ最終日になるのか。
あのコミケ最終日が配信日ですよ。
はい、だそうです。
はい、
皆さん盛り上がって楽しんで怪我しないようにしてきてください。
はい。
あ、なっちゃんいいんですか、宣伝しちゃったらいいんじゃないの。
なちゃん CD でスペース取ってます、ナディア N 矢印 DAR 星星っていうサークル名でして、2日目14日土曜日東サンホール9-56A のスペースでお待ちしてます。 CD の方がそこアニオープニングエンディングも入ってますし、夏コミ限定の付録っていうかおまけの方にエンドレススイートで前のオープニングの違うバージョンとかが入っているので、ぜひぜひゲットしに来てください。
なっちゃん生なっちゃんに握手してもらえるんでしょ。
はい、ぜひ握手全然大丈夫です、女子ならハグもしちゃいたいです
、ぜひ
2日目14日土曜日です。
はい、2日目行く方はねなっちゃんのところまで行ってください。
はい、お待ちしてます。
なっちゃんとの約束だよ、
私とデートしようね。
はいということで、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
ハズと
ナディア夏美でした。注文は、はい、ウィブレッツ来週までならサービスしてあげる。ケーキよりスイーツワンスイーツどうかしてWelch call with me 手を伸ばしてもいいキュッとして大好きなの君を生まれ変わるジュース「そこアニ」は空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。